おはようございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターのつろかおりがいつも頑張るあなたと一緒に生きやすさや身軽に生きることについて楽しく明るく考えシェアする番組です。5月病なのかな。うちの長男がですね、学校早退しまして、お昼前ぐらいに電話がかかってきてね、ちょっと頭痛がするということで1時間ぐらい休ませたんですけれども、このあと体育の授業があるので、もう早退させようと思うんですけどっていう保育園の先生からのお電話でした。でうちのね長男はね、自分で希望して体育大会の係になってるんですね。でご存知の通り4月から新しい土地でね、誰も友達いない中で中学生になって、でもすぐに5月の末に、今月末ですよね、もう体育大会があるので、ちょうどゴールデンウィーク入る前に担任の先生からもね、ゴールデンウィーク明けは体育大会の練習が始まるので、うちの長男くんにもねすごく頑張っていただかないとみたいなこと言ってもらってたんですけどね、ちょっとプレッシャーだったのかななんて思って、もうここはね、もし本人が望むのであれば係を辞めてもいいんじゃないかと、まあ、先生に相談してですね、ストレスのかからないようにしてもいいんじゃないかなっていうふうに伝えました、本人に。まあ、そしたらあとね、もう一回ぐらいちょっと体調崩すようなことがあったら、今はまだその体育大会のことが原因だとは自分の中で認識してないんだけれども、もう一回今日みたいな症状が出たらちょっと考えてみるっていうのは言ってましたね。やっぱり言葉とかね、脳って嘘をつくんですよね。もう体が本当に一番正直です。まあ、それを証拠にゴールデンウィーク入る直前に失神でね、すごい苦しい思いをしていたのも、やっぱもともとはメンタルから来ているのではないかというふうに思いましたし、実際皮膚科医の先生に聞いた時も原因はわからないということなんですよね。蕁麻疹ってアレルギーが原因であることってほとんどないみたいですね。そこは医学的に分かっているみたいで、体外的なストレスだったりとか、あとは寝不足、免疫力の低下、そういったことが挙げられるそうなんです。まあ、無理に何かをさせるっていうことはね、好きではないので、私も主人もうまくね折り合いをつけて息子自身がやってってもらえたらななんていうふうにちょっと思ってますね。で私自身もね、本当に今週はね疲れました。なんでかっていうと、フランスからの荷物がですね、今日やっと届くんですけれども、めちゃめちゃトラブってたんですよ。実はですね、私ご存知の通りこの春にね、3月に神戸から福岡に越してきて、なのでもう3年間お世話になっているそのフランスの会社さんにも住所変更を申してたんですよね。そしたら代表の方がですねメールをくださって、もう神戸の方の住所の登録情報は抹消するから、あなたのアカウントはまた新しく新規登録させてもらうわなんていうことでね、おーおーすごいいいじゃないいいじゃないと思って、もう抹消されたらさ、コンピューター上に神戸の住所が出てくることはないから、間違えっていうのは起こり得ない。これをすごくほっとしたんですよね。で実際4月に初めて引っ越してきてからのオーダーももうつつがなく滞りなく届いたんですよ。ただね、日本ってその通関のファシリティがあるのが成田と関空しかないようで、結局はですね神戸と同じく福岡にいても通関は関空を通るらしいのよね。だからそっからまた福岡にっていうことになると、神戸の時よりかは1日か2日プラス配送日数がフランスからだとかかってしまうっていうのは、これは仕方がないかなという感じだったんです。で今回ね、今回2度目のオーダーということで、ゴールデンウィーク、中に フランスは全然関係ないのでオーダーはできたんでね、したものがですね、決済の際にも私の親友の京子が新しい住所だから間違わないでねって担当の女性にね伝えて OK なんつって無事に電話を切ったのにもかかわらず神戸に送っちゃったんですよ。でなんでそれがバレたかというか発覚したかというと、いつもはですね荷物送ったよっていうその発送番号とかメールでくれないんですね。でそれちょっとどうなのよって感じなんですけど、もう3年間もお付き合いしてるし最初の方はつどつど出してくれてたんですけど、もう今やめんどくさいのか、もう抱えている案件が多すぎて忙しいのか分かんないんですけど、発送しましたっていうメールは来てなかったんです。でもね今回はね来てて珍しく、で私その日はゴールデンウィーク中で朝からね子供たちと出かけてたんですよね。だから本当だったらもう朝一にフランスのその仕事用のメールってチェックして返信とかするんですけど、全然見てなくって、20時間後ぐらいにメールボックス開いたら発送されていると、あよしよしと、ただこうスクロールして見てみるとですね、下の方の住所に神戸ってなってたんですよ。でキャーと思ってもう速攻京子に LINE をして、神戸に送られちゃってるんだって伝えたら、彼女にすぐ電話してくれたんですよね。そしたらね担当者の女性がもう一言、あ間違えたっていうふうに言われたらしくて、出たフランスあるあるっていう感じなんですけど、絶対謝らないんですよね。こういうミスがあったとしてもフランス人って特に女性は絶対に謝らない。でも過ぎちゃったことだし、とりあえず、発送したその運送会社には連絡を入れておくと、なので日本でもし何か対応が必要だったらやっといてみたいな感じだったらしいんですよ。まあ、でも教皇自体はもうフランスに10年以上住んでるのでね、15年とかかな住んでるので、まあこういう対応されたのは仕方ないよっていう感じだったんですけど、まあ、でもかなり怒ってました。で万が一ね、その転送で料金が発生するとしたらそれは持ってもらおうねって、もうそうなった時に私も必ず言ってあげるからっていうのを話してくれてたんですよね。それでね結局どうなったかっていうと、まあ、日本についてかなり混乱しちゃってたんです。フランスではねクロノポストっていう運送会社を使ってあちらの会社さんが発送したんですけど、日本だと DHL になるんですよね。皆さんご存知ですよね、国際郵便ので。 DHL から何度も何度も私の方に電話が入ったりとか、私も問い合わせをしたりしてました。で、なんで問い合わせしてるかっていうと、トラッキングをするとですね、 DHL の、ホームページ上でねトラッキングをすると追跡ね、やっぱ神戸になっちゃってるんですよ。で神戸に着く日時指定とかっていうメールも来たりとかして、うわこれ大丈夫反映されてるってめちゃめちゃ心配になるわけなんですよね。でカスタマーセンターに電話をしたりとかして、いや一応フランスから連絡いただいてるので、こちらではお客様にしていただくことはありませんって言われたのにもかかわらず、なんかメールで違う人から来た内容はフランスと確認が取れていないので、差し止めになってますみたいなことが書かれてたりとかね、もうとにかく私は無事に受け取ることができれば全く問題がないんだけれども、間違えた本人であるそのフランスの担当者は平然としていて、私と間違えられた私と間違えられた日本の DHL の担当者の人たちが振り回されるっていうね、これどうなのよっていう感じですよね。で結局やっぱりもう一回フランスの方とクロノポストとそのフランスの会社は話し合いがついてるけれども、フランスの DHL とその会社様との確認事項が取れてないので、荷物を動かすことができないって言われて、ただ返信が来ない、連絡が取れないみたいなことを言われたので、京子からまたメールをしてもらったんですね。ただすぐに返信が来て、もうそのねメールの一文もねかなり さらっとしてましたよ。もう今やってるからみたいな感じで、今やってるし、あのもう解決するからみたいな、うるさいうるさいみたいな感じなんですよ。もうすごいよね、日本でこれやったら大クレームでしょ。ごめんなさい、もう二度とこういうことがないように、あの努めますとかっていう言葉がねないんですよね。で、申し訳ないことに私も本当いろんなところに電話をしたり電話を受けたりとかして、あのちょっとイライラしてしまってね、もうあらゆるところから電話かかってくるの でそのたんびに説明をするので、あのこういうのって中で連携してないんですかね、情報が共有されてないんですかみたいな感じで言ったら、申し訳ありませんってね、 DHL さんが謝るっていう状況ね。これはね日本ではありえないなと思いつつね、それが成り立ってしまっているフランスの国っていうのもすごいなと思うのよね。で、あの京子と この今回の事件が起こるちょっと前に笑い話として話していたのが、フランス人の口癖、ちょっと皮肉ったようなフランス人がよく使う口癖について話をしてたんですよ。で、とにかくそのティーンネイジャーになったね、あの彼女の娘ちゃん、フランス人のパートナーとの娘ちゃんがもう思春期だし、もう生意気で、本当にね、あのフランス人のそのフランスマダムの予備軍みたいな感じになってきて、本当生意気なのよっていう風に彼女がいつも言っててね。で、その娘ちゃんもよく使うし、フランス人がよく使う口癖があると。それがセパマフォットっていうね、セパマフォットっていう、あのそれ私の失敗じゃないからっていう直訳ですね。それ私のせいじゃないから、私がやったんじゃないから、私関係ないからっていう風に訳されるんですけど、それをめちゃめちゃよく言うよっていうね、否定形になんですよね。セマフォートなると私の失敗です、私のせいですなんですけど、セパマフォートになると、それは私のせいじゃないっていう風に否定形になるんですけど、これをめちゃめちゃフランス人扱うと。で、今回その彼女はメールにその言葉こそ書いてなかったけど、フランス人の担当者ね、絶対そう思ってるのよ。でもあんた以外に誰の失敗なのよっていう感じでね、もう最後笑っちゃったんですけど、まあ、私はね本当に無事に荷物が届けばいいだけの話で、実際ね今日無事にこれから日中に届く予定なので、素敵な新作を皆様にお届けできそうでほっとしております。もうねやられましたね。もう次回からは本当に念には念を入れて、でも念を入れても失敗されちゃうとね、大変なのはこっちなんだよね。なんとかならないかなと思いながら、はい、過ごしております。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。